新明記7章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主の御言葉を聖霊様教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ1節から見ましょう。
あなたの神主は彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。容赦してはならない。また彼らと互いに縁を結んではならない。あなたの娘を彼の息子に与えてはならない。彼の娘をあなたの息子にめとってはならない。
神様が今厳しい命令をしておられますね。彼らと縁を結んではならない。あなたが入って所有しようとするそのところ、このカナン地ですね、カナン地に入って、彼らとこの縁を結んではならない。彼らが縁というもの、結婚ですね、結婚して一つの家族になること、それをしてはならないと主が言われます。これなぜでしょう。なぜこのように言われるんでしょうか。それは彼らが持っている霊があるんですよ。私たちはこの霊が聖霊と悪霊、サタンと私の霊というものがあるんです。だからこの神様の霊と他の霊を混ぜることはできない。この一緒になることは不可能です。神様が私たちに言われることは、その人たちとこの結婚して一緒になる過程、それを作らないようにそのように言われますね。結局その霊がそれを破断する、壊すということを言われます。ちょっと厳しいかもしれないけど、霊というものはそんなものですよ。聖霊とベリアル、霊が一つにならないということです。そのことを私たちに厳しく言われるんですね。何の契約を結んでもならないとそのように言われます。次、
彼はあなたの息子を私から引き離すであろう。彼らが他の神々に仕えるなら、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主はあなたを立ちどころに根絶やしにしてしまわれる。
じゃあうちの学校でね、高校まで全部卒業するくらいにここで聖書を学んで、ずっとここで育てた子供たちがいるんです。結婚してからその奥さんの霊にね、しっかり支配されて、女性が持ってる霊が強いんですね。それで教会に行けなくなったり、また本当に熱心なある兄弟がいました。その兄弟も教会の中で結婚ができなくて、他の女性と結婚して、今はもう完全に離れた状態になってます。奥さんが嫌だと言ってるんです。それに従っていくんですね。引き離す、神様の信仰から彼女が引き離したんです。本当に残念ですけどね。こういったことがあるから主がこのような警告をされるんですね。5節、
むしろ彼らに対して このようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシェラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。うん、
じゃあ私たちがこの仏壇燃やしたりした時、寺の坊さんが私に手紙も送りました。もう何かにこう後ろに何々僧侶、何々僧侶と、これ僧侶が何だろう最初は分からなかったんですどうしてこんなことするかと私に言ったんですけど、結局この仏壇を燃やしてから人が信仰が成長しましたある夫婦はいつも夫婦喧嘩して離婚しようとした夫婦がいたんですけど、その実家の仏壇をね、私が行って、もう車2台の分だったんですけど、それを燃やしました。燃やした後で結婚という言葉が消えました。離婚、離婚というあれはね、サタンがその仏壇から出るその霊がそれをしたんですね。まあこの空城を燃やした後で信仰が一本になって主だけ使えるんです。今もう年が80歳超えてる、ある、ね、方も、私がその家に何回も訪問をしたんですけど、隠して仏壇にもう花とか何かしたみたいんですよ。結局その人は教会を離れるんですね。この霊の戦いなの。飲まれるか飲むかという、その厳しい戦闘ですよ。だからもう私たちが夜中ね、仏壇燃やす時にある町でしたんですけど、それがあんまりにも火が高く上がって、天神のこの天線がね、燃やされる寸前だったり、それがあったんですけど、結局そのことで信仰が守られていってることを見たんですね。主の御言葉通りですよ。しかしそのこと怖がってね、仏壇と戦わない、そのところは結局失うんですよ。だからこのもういろんな反発や戦いもありました。もうなんか放送局の PD さんがね、その奥さんに言ったって、お前の教会をテレビで出してなんか 恥をかかせるとか、けどそれを戦っていって、神様がね、よくしてくださったんです。ある西南の教授だったんですけど、その教授は講談でこの神学校を教える人でした。私は批判したみたいですよ、ね、あんなに文化も知らない、ね、仏壇が文化ですか、この空城よ、ね、人間が死んで神、仏神になるという、それが文化ですかだから私を批判しながらね、こう倒れたんですね、五段で。心臓のなんか麻痺が起こったみたいです。それでその親戚がうちの教会に通ってたから、まあうちの牧師は癒しの祈りをするんですと言ったらね、 その教授が、はい、来てください。そして私が行って、安守しました。安守した途端、彼が癒された。その後から講談で私を批判することをやめたということを聞きました。まあ、これと戦わないと、ね、サタンはいつも人本主義ですよ、人本主義。霊の戦いは霊で戦わないけど、主が言われることはそのまま信じてやることが 霊の戦いですよ。愚かに見えるけどね。誠実せよと。どうしてですか、ね、アマレクを誠実せよと主が言われたときに、それを聞かなかった、ね、サウロという人はね。それでこのアマレクの王を連れてきたり、で自分をかっこつけるため、そして良い羊や良いものを持って帰りました。結局サウルはそれで聖霊が離れるんです。生きるか死ぬかよ。人本主義になってはいけない。ちょっと愚かに見えるけど、どうしてですか、このオバマがね、そういった部分を、ね、指摘しながら、アマレクを誠実して、これが神かとかね、国会で、天の神様を、ね、批判したり、人本主義に立つとそんなになるんですよ。神様が、ね、誠実せよとしたら誠実するのよ。結局それをしなかったそのアマレクの者たちが残ってヘロデになって、もう散々イスラエルを苦しめるんでしょう。今全世界の共産化、共産主義、ニューワールドワード、世界を一つにしようとする、そういったグループになってるのよ。だから、ね、彼らのね、こう中の生活はね、非常に弱い者をいじめ、ね、小さな子供たちを自分たち の、ね、この繁栄のために寄贈、生贄を捧げたり、建築の時子供たちをそこに入れるって殺したりするんですよね。悲惨な残酷な者たち、女性たちを無視し、人権もない、顔を 目だけこう表すようなね、それで男性中心の生活。今回もね、パレスティンが先に、ね、ハマスがイスラエルを攻撃したでしょう。このヒトラーのこの虐殺以来、ね、何千名が殺されたんです。ガザというところによくしてあげたんですね。彼らのすべてを助けながら。けどこういった残酷なことをしたんです。しかし最初ちょっとだけ批判して、その後からはずっとイスラエル批判するんです。アメリカでも何かデモをしてるその映像も撮影して私に送った人もいるんですけどね、イスラエルがこんなものだという意図でやったと思うんですけど、彼らのね、ね、ハマスが、ね、住民をどんなに苦しめてるか、北朝鮮と同じよ。その部分を見ないでね、いつもイスラエル批判ばっかりする。これがなぜこのようになるか、 人本主義を霊的に考えないから、神様は公義の神様よ。じゃあ7節、
主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった、
うん、数が少なかった。だから神様が警戒するものは何か、傲慢ですね。後で私の手の力がこの富を築き上げた、今の国を作ったということを言わないように。そうすると必ず空城を作るんですよ。人間は自分を誇るんです。情を作るんです。情、これが主にとっては一番忌み嫌うもの、これが一番私たちにとって危ないことよ。だから一番弱いもの、一番少ないものをとって、この強いものを恥ずかしめたんですね、うん、誇らないように。誇ることが滅びに先立つということよ。発生す。
しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあがない出された、うん、
だからこの私の手の力がこれを築き上げたんではなくて、先祖たちに約束したものを今果たすこと、そしてあなた方はもう鉄の牢の中にいたエジプトの奴隷だった、そこから主があなた方を連れ出された、それが全部よ。だからこれを私がこういつも思うために幕屋の祈りをするんですね。祭壇の前に立って、私が私になったのはこの十字架の恵みです。私がなくなるんですよ。私はあのイエス・キリストが私のために死なれたから、私が死んだんです。私はキリストと共に死にました。私が生きるんではないんです。それが毎日の告白です。私のうちにキリストが生きる。私がこの肉の中で生きるのはキリストを愛する、キリストが私を愛した、その愛を信じる信仰によって生きる。これが私たちクリスチャンの人生よ。だから主を誇る。救世主、
あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり誠実な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を先代までも守られるが、うん、主を憎む者にはこれに報いて主は立ちどころに彼らを滅ぼされる。主を憎む者には猶予はされない、立ちどころに報いられる。
じゃあ主を愛する者、主を憎む者、この二つで分けますね。主を愛する者は主の契約を、主の約束、戒めを守るんです。主の命令を守るんです。主を憎む者は守ることは不可能よ。だから主を憎む文化ではなくて、この空城スワイから自分を守らなければならない。空城を徹底的に潰さないといけない。12節、
それゆえもしあなた方がこれらの定めを聞いてこれを守り行うならば、あなたの神主はあなたの先祖たちに誓われた恵みの契約をあなたのために守り、
守る、主が守るんだと。12節13、
あなたを愛しあなたを祝福しあなたを増やし、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われた地で 主はあなたの身から生まれるもの、地の産物、穀物、新しいブドウ酒、油、またあなたの群れのうちの子牛、群れのうちの雌羊をも祝福される。
じゃあ、魂が恵まれる主を愛することですね。そうすれば、すべての点で恵まれ、この産物が増え、財産が増える、そのように言われますね。そして健やかにしてくださる、ね、このことが主の約束です。16節、
あなたはあなたの神主があなたに与えるすべての国々の民を滅ぼし尽くす。彼らを憐れんではならない。また彼らの神々に仕えてはならない。それがあなたへの罠となるからだ、
うん、じゃあこのようにね、空上支配者を人本主義的な、ね、憐れみ、私はもう全てを愛する、私はもう彼らをね、人間的にそのようにね、彼らの文化を尊重し、なんかそのような思いでね、彼らを受け入れる。今カトリックを中心にして宗教統合省 WCC、 このクリスチャンの教会には WCC、 WEA とか、彼らを受け入れましょう。全部これは人本主義的な発想ですよ。結局私たちを神様から離れるようにされる。今韓国があんなに今苦しんでる理由は、 WCC を容認して、 WCC を大会をして、もういろんな神々を呼んでね、はあ、もう WCC のやってることを見てね、皆さんびっくりするんですよ。イエス様だけが救い主で私たちを救ってくださったと信じる人々がね、イエス様によって救われた人々が集まって、いろんな神々を呼ぶんですよ。ある大学教授は、もういつ死んだ霊よ、全部来てよとかね、まあラケルからいじめられたもう女性の霊も呼んだり、イシュマエルの霊よ、もうなんかもうヘビ、もういろんな神々を全部呼ぶよ。これが教会であったんだよ。教会の大会で結局そのことで韓国が今こんな状態になって、共産主義者が今政権を握って苦しみの中に今入ってるんです。平安というところで、その神様の御言葉から離れて、神社参拝を、ね、こう総会が決めたんですね。その後で共産主義が入って、その決めたその場所が金日成の像が建てられて、それでその市教会でやってたそのところは、平壌のこの共産主義を宣伝するその宣伝部隊がそこに、本当不思議ですね。その教会2つがね、全部共産主義の宣伝部隊になって、一つは金日成の像が建てられて、今金日成の金日成金正日の墓がある、墓になってしまってる。ものすごく霊的な熾烈な戦い、神様は恥をかかせる。だから絶対皆さん人本主義的に考えないで、イスラエルに対して、 神様がイスラエルを愛するものを愛する。これ以上、これ以下はないよ。人間的に考えないで。もうこのマスコミは連日イスラエルが悪いと、イスラエルの、ね、卑劣だと、もうその部分だけ報道してる。このパレスチナのこの悪い、その共産主義者より悪いその統治、もう簡単に自分の民を殺したり、ね、病院とかまだ人がたくさん集まるところでミサイルをそこに発射する場所を作る。イスラエルが攻撃できない場所で全部人を一つにしてるんだよ。こういった部分を見ないでね、いつもイスラエルが悪い。だからテレビを見ないことが重要。テレビちょっと見ると洗脳される。聖書、皆さん本当にこの週末終わりの時にはね、聖書だけ読むことよ。テレビで洗脳されたら人本主義者になって流されてしまう。じゃあまあ、ここあんまり長くしてしまったけど、とても重要なところよ。第二コリント11章のね、21節見ます。
言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです、
うん、じゃあこのように誇り者があるけど誇らないと、まだ自分の弱さだけ誇った。それで自分の弱さを言ってコリント教会の人々を高くしてあげた。そうするとコリント教会はパウロを無視してる。そのようなことがコリント教会の問題でした。29節、
誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。
じゃあこのようにパウロは自分が今弱いところ、それを誇ると、自分が今手紙も13個書き、まだたくさん人のところに選挙もできたんですね。だから反対者も妬む人もたくさん起こりました。その時私が私になったのは主の恵みです。だから誇るんだとすれば弱さを誇りますと言ってるんです。31節、
主イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたえられる方は、私が偽りを言っていないのをご存知です。ダマスコではアレタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓からカゴで吊り下ろされ、彼の手を逃れました、
うん、じゃあこれその当時一番勇敢な人本主義的な教え、その当時の教えは何か、城壁をね、このはしごをかけてこう登るんですね。登って戦う。それでもうそれ戦いながら死んでいくのが英雄でした。一番恥というものは この懲役から何かに下ろされて逃げることが一番恥です。一番弱いもの、男性としてね、あえてこれを記録するんですよ。私が懲役からね、このカゴに入れられて子供のようにねして降ろされて逃げたと、わざわざこのような発言を記録するんですね。こんな私だと。だから私を寝だまないで、私はこんなものだから、私が私になったのがね、今いろんな教会が誕生したりしたのがね、主の恵みだと、その話ですね。まあ来週私がフィリピンに行くんですけど、まあ彼は650の司教会、司教会か、とにかく自分の一緒に行った人たちをそこにたくさん立ってって教会になってるんですね。しかしものすごく貧しい、その場所ですよね。貧しい人々の中で、生活も本当に難しい、そのようなところにこのリーダーを立てて、リーダーを支援しないとこれが維持できないんですね。神様が彼をこのように用いてくださったということ、自分がその誇ろうとする思いが起こらないように自分の墓を作ったんですそれで墓がいっぱいあって、自分が、ね、死んだものだと自分の墓をいつも見てるんですね。だからとても若い先生なのに面白い方です。だから今回行って良い交わりができるかなと思うんです。このように主よ私にください、今アジアに10万の教会を与えてください。ビジョンがすごいですよ。そうじゃないと私をこの墓に入れてください自分を誇るごと墓に入れる。またここまでこれができなかったら私を殺してくださいわあ、すごい人が今現れました。だからなんか日本の希望、日本にもね、彼のように、彼は人を訓練するとき厳しく訓練するんですね。徹底的に。じゃ あ神様がね、私たちをね、弱さのうちに強くしてくださる。だから自分を誇らないように、自分を誇る瞬間人間は空浄化されます。私の手の力がこれをこのようにしたと思う瞬間、空浄素愛になる。自分を素愛するようになりますよ。アイドルを作ろうとする、これが滅びに近道ですよね。だからこのことがないように、あなた方が強いから、数が多いから用いられてんじゃない、主の恵みだったと。だからパウロはこれを悟ってから自分の弱さを誇る、と自分は懲役から過去にいるその当時の文化を理解すると、これが何の意味か分かる。今の文化ではこれは何だろうと思うけどね。だから 聖書はその当時の習慣とかを見る必要もあるんです。だからこんな恥ずかしい人間だよ、私が用いられているのは主だということを残す人なんで。